こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。秋日和のここアリゾナは日本晴れのような快晴が続いています。裏庭に出て我が家の愛犬2匹ともお腹を上に向けてひっくり返って日光浴しながら満足そうです。秋竹縄の今日この頃です。
皆様お元気でしょうか。荒川よりこです。さあ秋です。野外活動のシーズンです。埼玉県の岩佐和彦さんも週末はキャンプ場で過ごされたようです。そのお便りをまずお読みいたしましょう。先週はラジオ仲間、登山仲間の桑原さんと神奈川県秦野にある滝沢園キャンプ場で週末を過ごしました。丹沢から水が流れるキャンプ場で、それぞれがテントを張るソロキャンプ場です。自然の中でただ燃え上がる焚き火を眺めていると気持ちが落ち着きます。放送はそのキャンプ場で聞きました。
それと東京都清瀬市の西尾勝利さん、なかなか機会に恵まれなかった奥様を誘って車で長野県の佐久方面の山の温泉へ向かわれました。途中見事に実った黄金色の田園風景がとても珍しく、また素晴らしく、思わずシャッターを切られたそうです。その時の写真も送ってくださいました。さて荒川先生、沖縄の秋といえば何でしょうか。
常夏の島沖縄では紅葉は見られず、どの木々も常に緑色です。しかし次第に夜明けが遅くなり日暮れが早くなってきたことと、夏のあのもくもく湧いていた入道雲から鱗雲に変わってきて、それが夕日を受けて薄いピンク色になり、何とも言えないほど美しい夕焼けを味わえるようになったことに秋を感じます。さあそれでは今日も皆様からいただいた貴重なお便りをご紹介させていただきます。お便り交換の時間です。今日はまず北アメリカ大陸のアリゾナ州から毎月現地での生活の様子を伝えてくださる小畑伊代子さんのサボテン日記の番組を聞かれて、皆様からのご感想が届いていますのでお読みさせていただきます。はじめは神奈川県藤沢市の加藤信也さんからのお便りです。サボテン日記でアリゾナに生息する動物についてのお話を興味深く聞かせていただきました。近年の世界的な異常気象は、これが世界各地で動物の行動にも大いに影響を与えているようです。日本でも山の中に生息する動物の餌が不足するなどして、熊や鹿が人里まで降りてきて、この頃は平気で人も襲おうとのことです。本当に気候自体が変わると、動植物の生態系にも影響を及ぼすものだと、しみじみ実感させられています。続いて東京都世田谷区の須藤達也さんの便りです。 アリゾナに生息する小動物や、あの尾っぽが長くて足の速い大柄の鳥、ロードランナーと聞いて、アメリカのアニメのテレビ番組で有名だったのですぐに思い出しました。日本語では道走りと呼ばれているそうですが、一度道を走っている本物の鳥をこの目で確かめたいものです。ただし毒蜘蛛のタランチュラやガラガラヘビ、サソリなどの類はごめんです。東京では全くお目にかかることのないような恐ろしい小動物が身近にいるところのようで驚いているところです。さらに北海道札幌市の渡辺剛さんは、アリゾナの小動物は日本では中型から大型の部類に入るような大きさのようですが、近年北海道ではヒグマが頻繁に市街地に出没して住民の生活を脅かしているようです。6月には札幌の丘珠空港近辺に迷い込んだヒグマが周辺の住民2人を襲う事件がありました。理想的には人と野生動物が共存できる世界になってほしいと思いますが、人と野生動物が共に住むことはなかなか難しいようです。大阪府大阪市の柏木正夫さんのお便りです。本日のサブテン日記で登場した生き物たちの生態を聞きながら、アリゾナとなれば日本では見かけない動物も多くいるのだなと思わされました。結構多くの野生動物と出会うことがあるようですね。小動物でもそれなりに毒を持っていて、それらの動物に対しては身を守るために攻撃的に出る動物も少なからずいるようですね。東京都府中市の鈴木俊弘さんは次のようにお便りをくださいました。今回の番組でアリゾナでは普通の住宅地にも入り込んで姿を見せる野生動物がいるということを聞かせてもらいましたが、日本でも野生のクマ、サル、スズメバチなどが頻繁に街に現れ始めて、テレビのニュースで報じられるようになりました。逆に人間も野生動物のテリトリーにまで侵入するようになったということかもしれません。私個人は動物や虫は苦手なので、アリゾナのような環境には到底住めないのではないかと思いながら番組を聞いていました。
次は秋田県秋田市の松井博之さんからのお便りです。今日は久しぶりに横さんの声を直に聞くことができました。いつも歯切れの良い口調でお元気そうで何よりでした。で、今日の話題は砂漠の小動物、マウンテンライオン、カヨーテなどが登場しましたが、ところ変われば品変わるの通りで、日本では見かけない動物たちの話でした。なんとウサギのジャックラビットがゴルフ場に出てくるとか、毒蜘蛛のタランチュラが道路端にいるとか、まあまあ驚きの話ばかりでした。最後のお二人のおしゃべりも楽しかったです。三重県桑名市の三中博之さんからも次のようなご感想をいただいています。久しぶりにサボテン日記を聞かせていただきました。砂漠の小動物たちについてユーモアたっぷりなお話を楽しませてもらいました。日本ではあまり見かけることがなさそうな大きなトカゲやタランチェラなど、いろいろな小動物が登場する生活は怖さもありますが、その反面少し楽しそうにも感じました。でもこれは自然の環境の豊かさがもたらしてくれる喜びなのでしょうね。続いて大阪府摂津市の小原美京さんからのお便りです。やはりアリゾナはサボテン砂漠とはいえ、サンタカタリナ山脈のふもとの自然豊かな森林の中には様々な生き物が生息しているようですね。 私の住んでいるところは、かつては田んぼや畑だったところが切り開かれて、現在はマンションが立ち並ぶ住宅地に生まれ変わっています。とはいえ、今でも秋になれば蝶やトンボなどが飛び交っています。人と自然が豊かな暮らす場所ということができないのが残念です。神奈川県座間市の水内正弘さんからも、今日も大変番組は強力に入館していましたというレポートをいただいております。アリゾナでの野生動物の話を聞きながら、いろいろな生き物がいて、虫も数えきれないほどの数が存在していて大変ですね。というのは、実は私、虫が大の苦手なのです。まあ、それはそれは大変ですね。
それでは、兵庫県明石市の矢倉哲代さんのお便りをご紹介いたします。久しぶりに折り紙の歌を聴きました。世界の旅、今はラトビアやルーマニアですね。冒頭の感想でもありましたように、話と一緒に旅行した気分にさせられます。加瀬さんのお母さんのマキさんが亡くなられたとのこと、悲しい知らせではありますが、目がご不自由なのに、いや、ご不自由だからこそ、自分にできることを生かして、子供たちに折り紙の楽しさをと、世界を駆け巡っている加瀬さんを見て、お母様は心安らかに天国へ旅立たれたことと思います。元気に世界を飛び回って子供たちに喜ばれている姿が、何よりもお母様への一番の親孝行となったのではないかと思います。人生どこでどう変わるか、変えられるか、また何が起こるかわからないのが人生です。神奈川県横浜市の出川博史さんから、ピーターさんの人生放浪記を楽しく聞きましたというレポートをいただきました。ありがとうございました。ここでその番組に対する感想を読ませてもらいます。福岡県岡垣町の岡村文人さんからのご感想です。ピーターさんの生涯はまさに旅から旅への生涯でしたね。孤児院からカリフォルニアに、そして麻薬組織とともに南米へ。そんな中にも憐れみ深い神様の見てから逃れることはできませんでした。ピーターさんは神様に捕らえられていたのですね。10年以上前、君は愛されるために生まれたという歌がブレイクしましたが、この世に生を受けた者は皆、どの国、どの町にいても、創造主である神に愛されているのです。加瀬さんも身体障害をハンディとして考えるのではなく、与えられている賜物を生かすことで人に仕えたのです。私も障害がありますが、同じ思いで生きたいと思っています。どうかお祈りください。HCJB のリスナー歴は36年ですが、父が BCL を始めたのはさらに20年前くらいでした。近所に大先輩がいて、琉球放送からのベリカードだけでも何十枚も持っていたと聞きました。また弟も HJB をはじめいろいろな局からのベリカードを持っています。 BCL って本当にいいですね。10代リスナー、20代リスナーなど次の世代も活躍してほしいです。
それでは13歳のリスナーの方をご紹介しましょう。九州最南端の鹿児島県鹿児島市のラジオネームはBCL の恩君です。荒川先生、お読みいただけますか。
さあ、それでは13歳リスナーの方をご紹介します。九州最南端の鹿児島県鹿児島市のラジオネームが BCL の恩君。 BCL の次の時代を担うヤングリスナーからのお便りです。 HCJB の放送を最近よく聞いています。帰局宛てにお便りを送るのは初めてですが、 僕の通ってる中学校に HCJB を聞いてた先生がおられるのです。いろいろとアドバイスがいただけます。先生も HCJB といろいろとつながりがあったのかもしれません。さあ、ヤングといえば中学生の愛媛県松山市に矢野幸太郎さんがおられます。ちょうど矢野さんのお便りも届いています。大変良好に入管しています。マリンバの調べは遠い南米に思いを馳せてエクアドルのフォルロレの特集を楽しませてもらいました。続いての希望の言葉も大変興味深く聞きました。会津若松市の陽丸康介くん、お元気ですか？10月8日はお誕生日でしたね。お祝いの言葉が遅れてすみません。14歳になられたのですが、誕生祝いには何をもらったのでしょうか。そしてもう一人、神奈川県の内田勝久さんが10月17日に61歳のお誕生日を迎えられました。内田さんは就職されて自分で稼がれたお金で受信機やアンテナを立て、当時のアンデスの声の夜の日本向けと朝の南米向けを聞かれ、アメリカのワシントン州に住んでおられた妹さんの家では当時の北米向けもキャッチされていました。日本語放送35周年記念カードも持っておられます。健康で家族と過ごせることを感謝しながら誕生祝いの食事会を楽しまれたそうです。まあ、内田さんも長年のリスナーでいらっしゃったのですね。誕生日のお祝いの言葉が遅れましたが、改めて61歳のお誕生日おめでとうございます。ますますお元気で BCL にも励んでいただきたいと思います。
千葉県船橋市の松永のぞみさん、マリンバの調べを久々に聞きました。マリンバ演奏をラジオで聞くのは心地よいものですというお便りをくださっています。また希望の言葉はイエス様から弟子たちへの教えでしたが、2000年以上も経っているのになかなか守られていないことにその難しさを感じさせられています。松永さんからこういうお便りをいただいていますが、松永さん自分で、聖書の教えは守るのではなく神様に導かれながら一歩一歩進んでいくものなんですね。松田さんも真面目にまっすぐいろんな神様の教えを守っていかなければならないというふうに思っておられますが、なかなか難しさを感じておられるようですが、神様に助けていただいて神様と共に一つ一つの教えを守っていくというそういう態度ではどうでしょうか。
東京都葛飾区の中川峰夫さんは次のようなお便りをくださいました。マリンバの調べを非常に懐かしく拝聴しました。宗教放送局ではありますが、こんなにエクアドル、ひいては南米の文化を紹介する使命が HCJB にはあったのだということを改めて昔の放送を聞いて思いました。希望の言葉はスマホアプリの聖書を見ながら聞きました。なかなか読んだだけではわかりにくいので、聖書の解説はありがたいです。北海道札幌市の阿部文彦さんは久しぶりにお便りをくださいました。BCL を始めた50年ほど前に、HCJB のアンテナ設営物語を読んで、高知でのアンテナは、大変危険なものという印象を持っておりました。その苦労から90年の歳月が経ったのですね。オーストラリアの送信所からの放送に対しての受信レポートは初めてになります。毎週土曜、日曜の朝には聞くようにしており、ラジオを通して世界旅行を楽しませていただいております。続いて、岡山県岡山市の上村秋夫さんのお便りです。今月は岡山から私以外に3人もお便りされた方、そして11歳や23歳という若い方もおられ、大変嬉しく感じました。 高松空港で受信された方もおられましたが、その風景を想像するだけでも気分良さそうですね。埼玉県上尾市の牧野真さんも放送を楽しんでおられます。お便り交換の時間では若いリスナーさんがお二人紹介されておりましたが、次の開局100周年に向かってこの放送がますます広がることを切に願っています。
愛媛県今治市の豊里隆さん、マリンバの調べ、自作3級2バンドスーパーラジオ、そして自作9級の4バンド高1中3通信型受信機で、真空管の柔らかい音で聞いて楽しませてもらっています。テレサさんはいつもご自分の作りになった真空で聞いておられるんですが、昔ながらのあの真空管の柔らかい音でのバリンバの調べに見せられておられるようです。続いての希望の言葉は、冒頭の希望は失望に終わることはないという聖書の約束、これは私の好きな言葉です。四国の今治に単身赴任して4年目になりますが、4月には転勤になると期待していたのですが、叶わず、さらに10月転勤になるのかと思ったのが、それもならず、失望している現況です。放蕩息子になったような気持ちですが、希望の言葉や聖書遊覧バスが私にとっての礼拝になっています。豊里さん、放蕩息子の例え話ですが、これは最後は放蕩息子が父の元に帰ってハッピーエンドになります。豊里さんにもその日が必ず来ることを私は信じております。ここでお知らせがあります。コロナの影響で日本ふれあいの旅が実現できなくて、皆様との交流を途絶えている現状ですが、全国各地の皆様からリスナーの問いは無理だとしても、ぜひオンラインで BCL の横のつながりを保ってほしいという要望をたくさんいただきました。そこで今年も Zoom ミーティングを企画いたしました。開催日は12月の4日土曜日と5日日曜日の2日間です。時間は前回と同じ正午12時からです。お昼の12時からですけれども、お昼をお食べになってもまたその後にゆっくりお昼をいただいてもよろしいんですが、この12時の時間にどうかズームミーティングでご参加ください。参加ご希望の方はヨドバシ協会の E メールの方へお申し込みください。番組最後にヨドバシ協会のE メールを皆様にご紹介しておりますが、そちらの方へお申し込みください。ただしその時には、参加するのは4日の土曜日か5日の日曜日か、はたまたどちらでも良いというその皆様のご都合を一緒に、ご連絡いただきたいと思います。皆様のズームミーティングへのご参加、ヨドバシ教会への E メールの方へお申し込みください。さあ、お別れの時間です。今月の番組でお便りをご紹介できなかった方々のお名前をいつものように読ませていただきます。では荒川先生、北海道からお願いいたします。
まず北海道からです。北海道渡辺剛さん、武井明さん、秋田県松井博之さん、宮城県白石真一さん、福島県高橋豊さん、新潟県鈴木正史さん、金子博史さん、石川県茶木直之さん、群馬県浅田睦彦さん、岡田博之さん、小林茂彦さん、千葉県須藤美希夫さん、根本博之さん、富田俊明さん、尾身秀樹さん、埼玉県野口実さん、 小林哲郎さん、岡安義行さん、小峰実さん、武井正明さん、東京都、細谷正夫さん、甲斐元文さん、細川康文さん、宮城浩二さん、神奈川県、丹野秀夫さん、金子義弘さん、中村隆義さん、河瀬和久さん、静岡県、富山義弘さん、愛知県、川村博史さん、吉江邦久さん、岐阜県、幅博之さん、滋賀県、井上幸男さん。
続いて、京都です。京都、長野正和さん、大阪、松本明さん、兵庫県、矢倉哲也さん、三重県、川添光則さん、奈良県、田中陽一郎さん、山崎文久さん、岡山県、藤原大輝さん、広島県、三宅秀光さん、御塚明さん、愛媛県、加藤元和さん、近藤新平さん、香川県、亀原達也さん、福岡県、和田義明さん、木下博道さん、関谷文則さん、長崎県、木寺美琴さん、浦上忠さん、古川隼人さん、そして鹿児島県の安藤和明さんです。
それでは来月のこの時間まで、皆様どなたもごきげんよう。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ協会HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これで、この時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。